今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸井田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ4月、もう今日は生放送でお届けしているんですけれども、お池通り のビル街、それから道路の広さ、そして青空、いつも通りがかると見るんですが、あ、いいなって思いながら、いい季節だなと思いながら、過ごしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、靴磨きは心磨き、靴を大切に履く体験してみませんかというテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社革靴を履いた猫代表取締役宇見浩太さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この革靴を履いた猫、あ、もういろんな新聞にこう、あ、こんなんしはったとかいろいろ掲載されて、聞いたことあるよっていう方もたくさんおられると思うんですが、このラジオカフェの近所にお店ありますよね。
はい、お池通り の北側に面しておりまして、ここ町と富谷町のところにあるので、間にあるので、ここから歩いてもう10分もかからないですね。
そうですね、7、はい、8分ですよね、きっとね、はい、一見こうバー、あるいは何かな、おしゃれなお店っていう、そういう こう外見ですよね。
もうお店を作った時は、はい、靴磨き屋さんっていうのも、もうなかなか少なかったので、花屋さん、花がいっぱいいただいたので、花屋さんだとか、はい、カフェだとか、そういうところに間違えられてましたね。
あ、そうなんですか。はい。ま、今、靴磨き屋さんというお言葉がありましたけれども、まずはこの、革靴を履いた猫、株式会社なんですね。
はい。
これは、どういう会社なんですか？ちなみに。
はい。私たちは、その、靴磨きとか、靴修理というところを通じて、
はい。
お客様に、お答え、喜んでいただくサービスを提供していきたいと、思っているところなんですけども、
はい。
もともとその、なかなか活躍の場が見出せなかった若者だとかが手に職をつけて自立していく仕事を作っていこうというのでこのプロジェクトがスタートしました。
あ、そうですか、はい、なんか簡単に説明してくださったんですけども、
はいはい、
この、革靴を履いた猫、まずこの、長靴を履いた猫っていうあれは童話ですか？
そうですね、
はい、
長靴を履いた猫という童話が、
はい、
一匹の猫が長靴をもらい受けて他にチャレンジしていく物語でして、私たちは革靴をもらい受けてチャレンジしていこうという思いでこの革靴を履いた猫という名前にしました。
そうなんですか。このネーミングもなかなか洒落てるなっていう感じなんですが、このそういう靴磨き靴修理のをメインの事業とする会社を立ち上げようと思った何かきっかけってどんな風なものなんでしょうか？
はい、
もうゆっくりたくさん言っていただいて大丈夫です。
わかりました、はい、ありがとうございます。もともと京都の龍谷大学に、通っておりまして、
はい。
で、私が、
ひろみさんが。
はい。
はい。
で、私が大学2年生の時に、大学の真ん中にある、障害のある方と学生が一緒に働くカフェ、樹林という場所に出会ったんですね。
はい。
で、そこのカフェ、樹林という場所で出会いまして、そこのカフェの店主が、結構この、もう結構というか、もう大部分のきっかけになるんですが、そこのカフェを障害のあるなし関わらず、共に学び合い、どんどん社会に出ていくメンバーを増やしていこうということをすごく強く思われてた方なんですね。で、そこから、どういうことを、社会で、生きていくのに、大事なことは何かだとか、どういうふうに働いていきたいかだとか、そういう議論する時間と、あとは学んだことを実践していく時間というものを作ったんですね。で、そこで、靴磨きと、その時は農業と、そのカフェの営業と飲食という、 その3つの実践コースっていうものを作りまして、
はい、
それぞれの実践を通じて、互いに、切磋琢磨し合いながら、事業を作っていこうというプロジェクトが始まったのが一番きっかけでした。
あ、そうですか、はい。すごいですね。樹林のオーナー、オーナーっていうか店長。
はい。
はい。その発想が。
そうなんですよ。はい、もうその方が、やはり、何ですかね。もうそこのカフェが学生と交流をするっていうのがなかなかできてなかったんですね。大学の真ん中にはあって、はい、カフェの業務はできていたんですが、せっかく大学の中にあるのに学生との交流ができていない。で、その働いてるメンバーもすごく学生のことを憧れていたというか、もっと喋りたいとかいう思いを持っていたんですね、
はい、
なのでそういう思いも聞いていて、いやそこはもう障害のあるのしか関わらず共に学び合うことがあるだろうということでスタートされたのが、僕も感銘を受けて本当お手伝いしたいなと思い始めたのが一番のきっかけでしたね。
あ、そうですか。そしてその、まあ、在学中はそのカフェ樹林をお手伝いされて、それでこの革靴を履いた猫を起業するとなったのはどういう経緯なんでしょうか。
はい、そこ のカフェのオーナーから、
はい、
その靴磨きが働いてるメンバーの仕事としてもできるんじゃないかっていうアドバイスを受けて、
はい、
学生の自分たちに靴磨きを学んできてもらえないかってことを言われたんですね。
おー、
はい、で大阪の靴磨き専門店に大学3年生の冬ぐらいから修行に行きまして、
はい、
でずっと修行をして、でカフェの営業する前に技術を彼らに伝えてっていうことを繰り返してやっていたんですね、
はい、
でその技術を彼らに伝えていく中でどんどんどんどんできることが増えていって、で、なかなか最初はお客様との対面っていうのは難しいかもしれないけども、預かって靴を磨くっていうんだったらできるんじゃないかっていうことが、いろんな人と話していく中で出てきまして、
はい、
大学の教授会にお願いして、教授会の前に靴をお預かりして、教授会の間に磨いて、終わったら綺麗になってるってことを提案させてもらったんですね。
はい、
そしたらすごく、喜んでいただけまして、これを、京都信用金庫さんにも、話を持っていこうというところで、
はい、
京都信用金庫さんにも。
企業にも、外にも出てみようと。
はい。
はい。
そうなんですよ。で、行かせてもらったんですね。
はい。
そしたら、カフェで働いてたメンバーが、企業に行くっていうことですごくマインドが変わりまして、やっぱりもっとお客さんに喜んでもらいたいとか、どういう服着ていったらいいんだろうみたいな感じで、前向きに変わっていく姿とかに、僕らもすごく刺激を受けてまして、で、京都信用金庫さんでも、サービス、そこでも喜んでいただけたんですね。で、これを、今後も、卒業しても続けたいっていう思いが出てきまして、会社を立ち上げようという思いになりましたね。
あ、そうですか。まあ、そのカフェ樹林で一緒に共に働く中で、そういう靴磨きという事業を、共にしたらどうかという提案を受けて、そして魚見さんが、ご自身がまず学んで、で、彼らに教える中で、それで出張、ビジネスも生まれてきたと、
はい、
でこの魚見さんはこう一般企業に就職せずにそのずっと彼らと共にというふうなところは何らかの決心とか思いとかあったと思うんですけど、そのあたりはどうですか。
はい、そうですね、彼らがどんどん挑戦していく姿を見ていて、
はい、
変わっていくっていうのが分かってきて、で、もう本当に、まあ、その彼らが変わっていく姿に元気をもらって、自分たちもそういう挑戦していくことが、本当に楽しくなってきてたんですよね、
はい。
で。そういう日々を過ごしていく中で、自分が例えば卒業して、何もカフェに携わらず、靴磨きも全然違うことをするとかになってしまったら、まあ、このプロジェクト自体も、まあ、止まってしまうんじゃないかなっていうふうに思いましたし、そのカフェでもともと大事にしていた共に学び合うみたいなところは、すごく、卒業しても携わっていきたいなっていうふうに思っていたので、まあ、彼らのためにというよりかは、もう自分が挑戦しなかったら後悔するなっていう思いの方が強くなったので、やろうと思いましたね。
あ、そうですか。はい、そしてやっぱり、実際にそうやって、共に学び合うというやっぱり向上していくっていう姿を見たことがやっぱりそのきっかけ、大きなきっかけっていうところがなかなかすごいなっていうふうに思うんですけれども、 今この店舗ができたのはその同時なんですか？会社を立ち上げられて、
はい、会社を立ち上げてから最初の1年はずっと出張サービスでやってまして、
はい、
ちょうど1年が経った時に経つ時ですね、お店をオープンさせていただきました。
あ、そうですか。その店舗を設けようと思ったのは、まあ、それはどういうことでしょうか？
はい、本当いろんな方のところに出張に行く中で、
はい、
働いてたその中心のメンバーたちが自分のお店を持ちたいっていうふうに言うようになってきたんですね。
そうなんですか。
はい、でおーみたいな
本当ですよね、
はい、そうなんですよ。
すごいですよ、
はい、でそれを聞いて僕たちが修行してたところの当時のオーナーさんが月に1回自分たち のお店使っていいよっていうふうに言ってくれて、
はい、
月に一度そこを任せていただくようになったんですね。革靴を履いた猫として、はい、でそこからどんどんどんどん自分たちでもお店を持ちたいなという思いが高まっていく中で、もともと今私たちが入っているお店ってデジカメプリント屋さんだったんですけども、
あ、そうなんですか、
はい、でデジカメプリント屋さんのオーナーと社長が自分たちの事業を応援してくれていて、
はい、
その一緒に出張のサービスもいいんだけども、お客様にもっと届ける場所って拠点が必要やろうというふうで声をかけてくださって、
そうですか、
はい、一緒にやらないかって話がいただきまして、
そうなんですか、
今やらせてもらってるんですね。
今もその、まあ、一緒にされてるんですか？
はい、はい、私たちの店舗が前に、はい、出させてもらってるんですけど、ありがたいことに、
はいはい、
後ろで写真プリントやられていまして、
はい、
もうカメラの常連さんはたくさんおられますので、カメラの常連さんは靴磨きのお店に入っていきながらカメラのプリントもご利用されていただいてますね。
一度お店に伺ったことがあるんですが、奥になんか人がいるなっていうのはもともとあったデジカメ屋さんなんですか？
そうです、そうです。
あ、そうですか。なんかたくさんの方が裏で働いてらっしゃるんだなと思ったのは、もともとあったカメラ屋さんって、あ、そっか、プリント屋さんだったんですね。
そうです
ね。まあそういう方の協力理解もあって、革靴を履いた猫というその店舗ができたというところですね、はい、そのお店がまたなかなか素敵ですよね。
ありがとうございます。
なんかロンドンとかニューヨークとかあってもおかしくないですよね、見た目的に。
いや、光栄ですね。
まあどんなお店かちょっと説明していただけますか？
そうですね、お店のデザインだとか、革靴を履いた猫のロゴとなっているあの猫は、
はい、
副代表の宮崎という同級生のメンバーが書いてくれて、
一緒にやってらっしゃるんですね。
そうです、
はい、
彼が担当してくれてまして、宮崎が大事にしていることが、その親しみやすさと高級感というものを共に共存させたいというふうに言ってるんですね。
あ、
はい、少し何か持ってくるときにちょっと緊張するみたいな、
はい、
雰囲気もありながらも、ただ慣れ親しんでいただいて、その空間を居心地のいいものにするっていうのを宮崎がとても大事にしていまして、そこからどういう住居にしたらいいかだとか、奥のカメラ屋さんに歩いて通行の邪魔にならないようにはどういうふうにカウンターの形をした ら、
はいはい、
したらいいかとか考えながら今のお店を作りましたね。
そうですか。その同級生の宮崎さん、やっぱり貴重な存在ですね。
かなり貴重ですね。
そうですか、
はい、デザインだけではなくて本当に人に真正面から向き合うタイプなので、
はい、
そういうメンバーがいたっていうのも大きかったですね。
そうですか。やっぱりそのちょっと入るのに勇気がいるんですよ。
なるほど。
入っていいのかどうか。
すいません。
なんかよほどのちゃんとしたダイレクトな用事がないとやや入りにくいとも言えると、
うん、
中で何が行われているのかよく分かんないっていう感じで、はいはい、まあそういうその宮崎さんはなかなかすごいですね。そのコンセプトというか思いっていうのを形にしたというところで、はい、そしてこの革靴を履いた猫マイスターがたくさんおられるんですよね。このマイスターということはどういうことを意味してるんでしょうか？
そうですね、働いてくれてるメンバーは本当にお客様から靴をお預かりして、どうやって喜んでいただけるかっていうのをもう一足一足神経勝負でやってますので、私たちはその一人一人がその靴磨き職人、靴修理職人として活躍していくっていうのがもう今いるメンバーは本当肝になっているところですね。
職人なんだというところですよね、
は
い、
あ、そうですね。
でこの革靴を履いた猫にはその磨きマイスターと、はい、それから修理マイスターといらっしゃるんですよね、はい、その磨きマイスターの方が人数としては多いですよね。
今そうですね、
魚見さんもマイスターなんですね。もちろん
そうですね、あの一番最初に靴磨きをあの習いに行ったメンバーではあるので、
はい、
あの磨かせていただいてますね。
そうですか、
はい、
この三条通りに、まあ、そういう作業所の作品を、販売してらっしゃるお店もあるんですけれども、陶芸とか、うん、それから織物であるとか、クッキーであるとか、まあ、そういう、これまでそういうものはあったと思うんですけれども、この靴を磨く修理するっていうのはこのお客様のオーダー、靴自体は全くたびたびに違うものですよね。これ大変じゃないですか。
そうですね、はい、もう同じ靴でもやっぱ履き方によって全然違いますので、はい、であとお客様が求められることも違いますので、
はい、
じんわり光らせてほしいという方も、俺
じんわり光らす、はい、そういうのあるんですか。
は
い、
ありますね、
はい、
とかもうとにかく強くピカピカに仕上げてほしいということだとか、
はい、
お客様によっても様々ですので。
それと持ち込まれる靴がもうクタクタな靴とか、
はい、
これどうしようもないなっていう場合もないですか。
ああ、
靴ってなかなかこう結構人によって扱いが違うんじゃないかなって思うんですけど、
はい、そうですね、クタクタな靴をお任せいただくことも
大丈夫ですか、はい、クタクタでも。
あ、もちろん大丈夫です、もちろん大丈夫で、それが結構一足持ってきてくださった方が、
はい、
ピカッと私たちが担当させていただいて、そしたら次持ってくるときはこの靴もじゃあいけるんじゃないかみたいな感じで、いろんな靴を持ってきてくださるので、もうどんな靴でもお持ち込みいただけたらなというふうに思いますね。
そうですね、最近のこの昔はこう靴を磨くって割とお母さんが磨いたり、街角にそういう磨く人がいたりとか割と習慣としてあったと思うんですけど、最近そうやって靴を磨いて靴を履くということがあんまり当たり前じゃなくなったんじゃないかなって思うんですが。
そうですね、少し磨いたことがないって方も多いのかなというふうに思っているんですが、
はい、
ただ最近は結構インスタグラムとかで自分の靴をアップしたりだとか、そういう靴磨きってところにちょっと興味を持ってきてる人も少し増えてきているので、そのギャップは面白いなというふうに感じてますね。
あ、そうですか、はい、最近はまあそういうインスタとか YouTube などであれですよね、靴を磨くということをスタイリッシュにアピールと言ってはなんですが見せるっていう、何度か皆さんいろんなシーンでご覧になったのではないでしょうか。で、あれですよね、長靴を履いた猫さんも例えば、東急ハンズとかああいうところで出張磨きですか、そういうことをされたりって、はい、やっぱり出会うシーンも増えてますよね。
そうですね、本当私たちもいろんなところで、
はい、
靴磨きをさせていただいているので、
はい、
そうやって靴、これぐらい綺麗になるんだとか知ってもらうことがやっぱり大事かなというふうに思いますね。
本当ですね。さあ、この後は手放す貢献プロジェクトのお話を伺います。一体何でしょうか。引き続き株式会社、革靴を履いた猫魚見浩太さんにお話を伺います。ですね、まあ、今展開中の手放す貢献プロジェクト、これ一体何でしょうか。ちょっと、一体どこでいつからいつまでどういう目的でという話を伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。現在手放す貢献プロジェクトというものは京都大丸の5階の紳士靴売り場のところで、
はい、
3月の31日から4月の20日までやらせていただいているんですけども、
はい、
まあ、このプロジェクト自体は去年の冬ぐらいから、ずっとやっている中の、まあ、一つとして今回イベントをやらせてもらっているんですね。
はい。
はい。で、これ何かというと、私たちのところで職人として今も練習してくれているメンバーがいるんですけども、 職人として、練習してくれてるメンバーが磨く靴っていうのが、なかなか確保するのが難しかったんですよね。
あ、そうですか。
はい。はい、なので、先ほどもおっしゃっていただいたんですけど、来た靴を確実にどれぐらいの時間で綺麗にして仕上げるかっていうところが職人に求められることで、はい、そうなった時に本当に様々な靴を磨く経験が必要になってくるんですね。
はい、そうですね。
はい。はい、で、私たちのお店に、もうこの靴履かないから、君たちでうまく使ってくれないっていう感じで靴を持ち込まれた方がおられまして、この靴をしっかり呼びかけたらもっと集まるんじゃないかなっていうふうに思い、店舗でのそういった靴の寄付だとか、大丸さんでもエコフという企画で、もともとその靴だとか洋服だとかを回収されてる。
よく行きます。
はい。はい。イベントやられてるんですよね。
はい。
なので、その回収されてる靴の一部を私たちの方で活用させてもらえないかっていう提案に行ったところ。
大丸さんに。
はい。大丸さんから、それもいいんだけど、自分たちで、靴を集めてみるっていうのをやってみたらどうですかっていうお話をいただきまして、この企画っていうのが、大丸さんでも行うことがなりました。
そんな風に逆に提案していただいたということなんですね。
はい。
ああ、そうですか。そして、現在展開中のこの手放す貢献プロジェクト、新進靴売り場、なかなか、女性は行く機会がないんですけれども、行きました。
はい。
そして、カウンター、がありました。ありました。はい。で、そのカウンターだけだろうと展開されてるのは思ったんですが、はい、なんと、靴販売されてるんですよね。
はい、そうですね。皆様からその寄付いただいた靴っていうものが、
はい、
1月から2月にも1週間だけやらせてもらった時があるんですが、もうその時にも大丸だけでも、822足の靴が集まりまして。
822足。何日間されたんですか？
1 週間ですね。
1週間。ということは1日100足以上。
はい。
まあ、ざっと計算して。すごいですね。
びっくりしましたね。ありがたいことに。
はい。はい、それはもう寄付という形ですか？
はい。寄付という形で、預かったのが、もうこれまで1200足ぐらい今集まってきてまして。
靴1200足ってどんな量なんでしょうね。もう。すごい量。
はい。ありがたいことに。
なんか、倉庫が、お部屋がいっぱいになったとか、はい、なんか聞いたことありますけど。
はい、はい、そうなんですよ。一緒に連携している日本インクルージョン協会というところがありまして、
はい、
そこが小学校の跡地の教室を事務所にしているんですが、もう今そこはもう靴でありがたいことに埋まってますね。
ああ、そうなんですか。はい、1200足も、もうすでに集まってると。
はい。
はい。で、はい。
そうですね。そこの中から、この靴はまだまだ長く履いていただけるだろうという靴は、私たちの方でその磨きと修理で、練習活用させていただきまして、で、職人がチェックして、で、今回大丸さんでも販売させていただいてるんですね。で、ただ、その販売の方法が皆様から寄付いただいた靴ですので、靴の値段はつけずに、その靴にアフターメンテナンスのチケットをつけて、この靴を大切に長く履いていきませんかというプロジェクトを今回展開させていただいております。
そうなんですか。それがこう手放す貢献プロジェクトということですね。
はい、
その、靴を販売した、まあ、代金っていうのは、それはこうどういうことに、貢献という何にこう使われるっていうイメージなんでしょうね。はい、
そうですね。はい、靴を預けていただいて、はい、この靴長く履いていきたいという方が増えることによって、はい、職人の活躍の場がどんどん増えてくることにつながっていくんですね。
はいはい、
なので本当に靴を手放したりだとか、はい、その手放された靴をまた次の方が使っていただいて、磨きに私たちとかに任せていただく、その循環が社会で活躍できる若者を増やしていくということにつながっていくという。
本当に循環、まさに循環ですよね。そういうことに手放したことで、また新しい方がその靴を使って磨く、そして活躍の場が増えるというところで、さあ私も、はい、実はですね、そのもうこのどの靴をその磨く手放す考えたんです。思った時点ですでにもう一歩成長したなと。靴って皆さんも身に覚えがあると思うんですけど、靴箱の奥に、ああ、これ捨てるにはもったいないなと思ってる靴が奥にこう眠ってるっていうことは結構あると思うんですけども、それを考えて、ああ、これは捨てるのはもったいない、生かそうと思った時点で、 一歩成長できたと思いました。はい、持っていきました。見せてください、
はいはい、
あの今初めて見ます、
はい、今回松岡さんからお預かりして磨かせていただいたやつが、
いやー見せてください、
こちらになりますね。こんな感じで仕上げさせていただきました。
すごい、買った時の色に戻りました。これは、ロングブーツ、これ、まあ、乗馬用のブーツと聞いておりますけれども、このつま先がこのように光るっていうのは何て言うんでしたっけ。
あ、表面磨きと言いますね。
表面磨き、
はい、
ありがとうございます。これウイスキーピピッとこうつけてなんか磨いたりするの見たことあるんですけど、
はい、
あれは何してあるんですか。
そうですね、ワックスを靴になじませていくときにそのウイスキーとの相性がとても良くてですね、
はい、
そこをうまく混ぜ合わせることでこういったツヤに仕上げることができます。
そうですか。紳士靴じゃないとできないと思ってたんですけど、女性の靴もこんな風に表面磨きできるんです、
ね、はい、お好みに合わせてツヤの感を変えることができますね。
これですね、実はですね、自慢じゃないですけど10年ぐらい履いてないんです。
ああ、そうですか。
はい、
ぜひ
履けますね。
はい、履いていただけ
ると2022年の冬はこれを履きたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして
はい、もう一足がこちらですね、
はい、ちょっとこれは大変だったんじゃないかと思うんですが、バックスキンの靴なんですけれど、私自転車通勤しておりますので自転車の油がついてまして、うわこれ大好きな靴なのにもうあかんわって思ってたんですが、ありません自転車の油が。これどうされたんですか。
これはですね、はい、そのスウェードの専用の汚れを落とすスプレーだとか、はい、あとはスウェード専用の消しゴムを使って汚れを落としていき、
はい、
であとはスプレーでもし色が濃くなるように仕上げているというところですね。
あ、そうですか、はい、その色を回復するという工夫もしてくださったんですね、
はい、
ありがとうございます。この靴もお気に入りの靴だったんですが、長いこと履いてなかったんです。蘇りました。
ありがとうございます。
このプロジェクト、皆さんの反応いかがでしょうか。
そうですね、これ本当にたまたまなんですけど、はい、今こちらに向かってくる途中で靴を購入された方にも出会ったんですね。
ほう、
はい、もうそしたら
すごい、
はい、早速その靴履いてくださってまして、すごくいいですって言ってくれて、またお店にも磨きに行きますって言ってくださったので、まさかこんなに身近にもこういう反応があるのはとても嬉しいなと思いますし。
そうですか、
はい、はい、寄付の靴も集まってたくさん集まってきてますので、本当に開催してよかったなというふうに思ってますね。
そうですか、本当にこう循環するっていう感じですよね、
はい、
そしてそうやって街中歩いてると、あの靴だとか、それがやっぱり京都やなっていう感じしますね。
しますね、半年前ですね
いいですよね、はい、はい、どうでしょうか。もう、30秒ぐらいしかないんですけど、魚見さんまだなんかしそうっていう気がするんですが、なんかこういうことをしたいなと思ってることはあるんじゃないですか。
そうですね、もう全国からも靴を集めたいなというふうに思ってまして、
はい、
もういろんなところから靴を、もう世界中から靴を集めて、そうやってどんどんどんどん若者が立ち上がるきっかけにしていけたらなというふうに思います、ね、
本当ですね。この思いをこうみんなで共有するっていうところが、はい、魚見さんがやりたいことかもしれませんね。ありがとうございました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でした。